1844MHz 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 1844MHz。
野球強カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz、 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
花粉がやばいんじゃないですか？
花粉がね、えげつない。
まあ私全然花粉症じゃないし、うん、いわゆる鼻炎アレルギーみたいなものはね全然持ってないんで、あったかくて快適だなぐらいの気持ちなんですけれども、ワピさんはいつもね大変そうですもんね。
はい、まあ結構ね、もう本当にこの花粉と付き合い始めてもう20年近いので私は。
すごいね。もうじゃあ子供の頃から花粉症なんだ。
そうそうそうそうそうそう、もう小学校上がるか上がらんかぐらいからもうズビズビしてて、そうだったからもうな慣れっこっちゃ慣れっこなんだけど、
あ、もうそれがデフォみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。鼻が快適なことを知らない。
それが普通だと思っちゃってるんだ。
そうそうそう、なんか基本真夏以外はずっともう、だから春と秋はまあ花粉があるじゃない、で冬はあの寒暖差とか、まあ、あとそのまあ寒さでの鼻のねアレルギーが出るから、マジで夏以外はずっとズビズビなんですよ。
夏も相当暑い夏じゃないとダメだもんね。
あ、そうそうそう、真夏じゃないとダメ。8月とかさ。7月終わりから8月の中旬ぐらいまでが一番。
なるほどね。
そうそうそう、1ヶ月ぐらいしか快適な時ない。
あ、じゃあいわゆる夏の甲子園ぐらいがね一番調子いいってこと
ですね。あ、そうそうそうそう。でもなお、あの野球見に行くじゃないですか、
うん、
砂ぼこりでなるっていうね。
もうダメじゃない。
もうあの家出るなっていうこと。
はい、ということで、はい、まあね、花粉症の野球ファンの皆さんも砂ぼこりにも気をつけていただいてね、
はい、頑張っていきましょうね、は
い、頑張っていきましょうという感じで、オープン戦がね続いております。
はい、続いております。もう開幕まで2週間を切ったのかな。
2週間、25日だから、そうか、うん、そう、おー、もう始まるじゃない。
始まっちゃうじゃない。いや、もう2週間なんて秒よ。
チュッてね。
そう、目つぶって開けたらもう2週間なんですよ。
ねえ、早いもんでございます。まあ、開幕投手とんとんね、うん、言われてたりとか。
うん、
してますけれども、まあ、我々カープファンなんでちょっとカープのことかいつまんでいきますけれども、うん、はい、まあ、開幕当初先週、うん、誰だろうねみたいな
話してましたね。
なんですけれども、大瀬良大地投手で決まりました。
はい、
4年連続かな。
そうだね、うん、そうそうそうだね。
うん、
いやー、ありがたいことです。なんかもう推しがね、こうしてる選手がこうしてエースになるっていうのはね、こうやっぱ投手ファンとしては感無量ですね。はい、まあ頑張っていただきたい、まあ、
そうね、うん、選手会長ですしね、やっぱり先陣切っていかないといけない人ですね。
そうね、一応あの昨日のオープン戦であの投げてたんですけど、うん、まあ、あの調整は順調そうだったので、
うん、
まあ私的には心配はしてないので、あとは
そう、ね、うん、
打撃陣が頑張っていただければという形でございます。
はい、カープは今4連敗中でございます。
あ、なかなかね、こう打線がつながらない、こう点々点々って感じで打ってるんですけど、つながらないっていう感じなので、
はい、うん、まあなかなか主力が揃ってなかったりとか、
まあね、そうだね、うん、
あとは鈴木誠也選手が抜けたっていうあたりがねやっぱり違うのかなと思うので、うん、まあ今から打撃陣はね、
うん、
ぴったりに合わせてくるんでしょう、開幕
ね。ほら、カープはさ、ほらオープン戦調子悪いと開幕したら急に調子良くなりますから、いつも、
うん、
うん、そうそうそう、あのいつものやつだと、死んだふり作戦だと、
うん、まあね、逆もまたしかりということで、
はい、思っておりますので、はい、まあ、ひたすら応援するのみでございますので、
はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。 1844MHz は同人アナログ野球ゲーム 卓上野球機構の提供でお送りします。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム、卓上野球機構。
はい、ということで、前回の2月最後の配信で3月のメールテーマ、オープン戦の思い出というテーマで募集しますというお話をしたんですが、なんとなんとメールとそしてスタンド FM のレターの方で3通もお便りをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
一つずつ紹介していこうと思います。
はい、じゃあ私からいきますね。
はい、
選択希望選手マサ、
いつもありがとうございます。
今シーズンもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
選手名鑑は今年もベーマガさんのを購入しました。もう20年以上これです。
すごい。
はい、すごい。まあでも同じのさ、ずっと並べていくと結構壮観だろうね。
ね、本棚がすごい綺麗なさ、感じの見た目になりそうでいいね。
ね、その前の年のこの選手どう変わったかなとか見れたりするからいいよね。
振り返りやすいよね。
うん。はい、今回はオープン戦の思い出ということでエピソードを2つほど投下したいと思います。2つですよ。
ありがたいですね。
まずは2009年のオープン戦、すでにマツダスタジアムが完成し公式戦から使われることになっていたため、旧広島市民球場で行われた最後の試合が3月22日のオープン戦でした。カープが市民球場で試合をするのはこの日が本当に最後ということで、球場は超満員だったように思います。職場から近かったこともあって昼休みにチケットを購入しておいて仕事が終わったら見に行くなんて夢の生活も楽しめていましたが、そんな市民球場ともこれでお別れ。しかしまた公式戦からは夢の結晶である新球場で野球が楽しめるということで、寂しい気持ちばかりではありませんでしたね。オープン戦はマツダスタジアムに行くことがほとんどで、遠征をしたのは数えるほどなのですが、そのうちの1回が2019年に行った福岡遠征。この時が初のヤフオクドーム、当時ヤフオクドームですね、うんうん、今はペイペイドームです、ね、
ペイペイドーム、はい、
だったのですが、一番驚いたのが売り子のビールも含めて支払いがすべてペイペイで行えたこと。
すごいな。
あれ、もう3年前からペイペイあったっけ。
もうあったんだろうね、きっとね。
あったか、
導入されてたんだね。もう、
もう走りぐらいかな。
うん、かもしれない。
うん、そりゃ驚くね。
うん、びっくりするよね。
さすがソフトバンクのお膝元やなという印象を受けました。
確かに。
この時ペイペイではタイミングよく激アツキャッシュバックキャンペーンも実施されていて、お土産を買った会計で全額キャッシュバックが当たるなど、かなり得した経験でした。
すごいな。
今年からマツダスタジアムでも QR 決済が導入されるという話です。やっとですね。
やっとですね。
なんならね、あのクレジットも 2,3 年前までは使えなかったですから、ね、
そうですよ。グッズショップで高額の会計をしても現金でした。
うん、おっそ。グッズショップについてはすでに対応済みで、飲食や売り子についても順次対応予定。これで自宅に財布を忘れても安心ですね。たまにやるそうです。
持って行ってください。
はい。今年のオープン戦でもペイペイドームへの遠征を予定しています。一昨年、昨年と遠征は自粛していたので、久しぶりで楽しみです。お土産買ってきますね、といただきました。長かったですが、ありがとうございます。
ありがとうございます。お土産買ってきてくれるんですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。土産話だけでもね、いいんですけれども、
はい、楽しみにしております。はい、
確かにね、うん、市民球場、まあ、オープンステップイメージ私あんまりないんだけど、
うんうんうん、
最後の年はね、やっぱり誰が最後にホームラン打つんだって言ってさ、
あーそうね、もうラストのね、
そうそうそうそう、
鳥を締めくくるの誰なんだと、
誰なんだって言って、でなかなか出なかったね。で最後ね、確かね、うん、前田さんが打ってて、公式戦の間に
はいはいはいはい、
で前田喜多さんが最後になっちゃうぞいいのかって言ってたら、
うん、
誰だったかな、しさんか栗原さんが打ったのよ。
あーよかったね、投手が最後じゃなくて
本当に本当にな確かそんなエピソードがあったような気がします。
あんだけホームランが入りやすいのに最後の最後でなかなか出ないっていうのもちょっと面白いね、エピソードとしてはね、
うん、
うん、なるほど、
うん、ありましたよ。
はい、いやでもこのヤフオク、まあ、当時のヤフオクドームペイペイがもう使えてたってのがすごいね、
うん、多分本当にその QR 決済みたいなのがさ、
うん、
こう始まったばっかりぐらいの時じゃない
だと思うよね。もうそんな2019年って私は多分全然アプリとかも入れてなかったような気がするんだけど、
2年ぐらい前って多分そうだよね。
うん、すごいね、もう速攻でねこう多分導入されたんだろうね。
うん、じゃないか、まあどうかな、ちょっと、うん、適当なこと言ってるけど、そんなにみんながみんなね、うん、QR 決済多分してないよね、
うん、っていう頃本当になんかもう走りだよね、
うん、
一番最初ぐらいの勢いなんじゃないかな、
うん、多分そうだよね、うん、あれだよね、楽天生命パークではあの楽天エディが、
あそうそうそうそうそうそう、
逆に現金使えないってね、
そう、それはそれでなんかあのご年配の方が困ってるみたいな話もあったけどね、うんうん、まああれですね、こうどっちもあったら一番いいね、現金とペイペイとか QR コードね、
なんかね、その球場とかでさ、やっぱビールとか買うとさ、真ん中の方の席の人ってさ、こう、うん、大変じゃない、 お金をこうみんなに渡すみたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、
あるあるですね、
まあ、だし今コロナだからね、そういうキャッシュレスが導入されるのはね、うん、結構いいですね、
まあ、やっぱりグッドショップであのユニフォーム買おうとかなったらやっぱ高額になりがちなんで、
うん、
そのやっぱりそんなにたくさんのさお金って財布に入れていきたくないっていうのが、まあ、人間の心理だと思うんですけど、
まあね、球場なんかたくさん人いるからちょっと怖いもんね。
そうで、やっぱりさ椅子の下に置いたりとかするわけじゃん、
うん、
カバンとかをね、やっぱ怖いなっていうのもあるし、
うん、
こうね、人ともよくすれ違うからね、コンコースとかさ、
うん、
まあ、やっぱ怖いなっていうのがあったから、ユニフォームは通販で買うかみたいなね、
うん、
感じでしたけど、やっと QR がやっと QR が
ありがたいことです、
ありがたいことです、
はい、はい、
ということで増田さん、はい、お便りありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、そして2通目紹介していきたいと思います。こちらスタンド FM のレターの方からいただきました。選択希望選手ザボかっこ島根県民時は平成元年私は小学校を卒業して中学入学を待つローティーンプータローの時期でした
プータローっていうか、まあ入学入学を待つだからね、
うん、待つだからね、それはプータローですけど、うん、親の指令により一人飛行機で花の都東京へ、
おお、
導入がかっこいいですねその時に散々東京散策をいたしました、うん、そのうちの一つが完成したばかりの東京ドームビッグエッグでした。当時は巨人と日ハムの2球団のホームグラウンドでした。
ああそうだったよね、
うんうんうん、ここで見たオープン戦が非常に思い出深いのです。先発は巨人桑田、日ハム西崎の両エースでした。
おお、
いいね。中盤から終盤くらいに4番原、5番クロマティがホームランを放ち、8対3で巨人の勝利。いやもう4番原っていうのがもう懐かしさを醸し出してますね、
時代よね、
感じてますね、はい、巨人ファンの私にとっては夢見心地な一日になりましたとさ といただいております。ザボさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、東京ドームビッグエッグということで。
そうか、だから東京ドームは何30年以上になるのか。
うん、そうです、平成元年に見に行ってね、それが完成したばっかりって。
うん、
いやーすごい、平成元年ってだってね、2人ともさ生まれてないからさ、なんかすごいこう時代を感じてる。4番原、5番クロマティです
いやいいですね、
いいですね。
私はアベックは、うん、ホームラン以外のアベックは許さないタイプなんで。
あ、そうなの、うん、
あのもう好きじゃないんで
いやでもこのね、4番5番のアベックホームラン、それ胸熱ですよ、ファンからしたら、
うん、
いやしかも中盤から終盤でしょ、
うん、
試合のね、
うん、
いやそこで出て、いやこれ巨人ファンね、そりゃしかも小学校卒業したばっかりのさ、もうワクワクドキドキの少年がさ、うんそりゃいい思い出になるでしょうこれは。
いやすごいね、でもその12歳とかで一人でさ、うん、飛行機乗ってさ東京でさ、
うん、
こういろいろするって結構大人だよね。
うん、すごいと思う、その挑戦的というかすごい、うん、いやだって12歳の時そもそも広島から出るなんて考えなかったもん、
うん、広島っていうかなんかその学体の
確かに
学区から出ないよみたいなね、
うん、そう、うん、そもそもあの都会のね、広島の都会の方にすら出ないみたいな、
うん、あるある。
だからいやーすごい大人ですね。いやでもこの大人な小学生にご褒美っていう感じの試合だったんじゃないかな、
うん、
思いますね。
そうだね、はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、そしてもう一ついただいております。こちらは、お名前匿名となっております、
うん、
こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は新井兄弟大好きの阪神ファンです。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございますそしてパリーグはライオンズを応援しています、
うん、
さてオープン戦の思い出といえば2018年3月10日甲子園での阪神中日戦、星野元監督の追悼試合です。
あー、ありましたね、
ありましたね。試合前に献花台で号泣し、ビジョンに流れる映像で号泣。ネットニュースにもなりましたが、スコアボードの阪神の1回から4回の得点が1-0-0-1-1-1、星野千一さんの千一、
あー、ね、なるほどね、はいはいはい、
はい、これがネットニュースになったんですね、
うん、
なるほど。ただ勝ちたかったですねというふうにいただいております、
はい、ありがとうございま す。もう4年前か、ちょうど4年前って感じだね。
そうだね、ちょうどほとんどちょうど4年前ですね、
うん、
いやでもこのなんかさ、この1回から4回のね、こう1.0.0.1点って、うん、なんかちょっと運命を感じる、ね、
うん、まあ狙ってできるわけじゃないけどね、まあ、たまたまそうなってだからね、まあ、うん、1点初回に1点入れて4回に1点入れてだったら結構効率は良いかもしれない、
良いかもしれない。でもまあ阪神は負けてしまったということで、
うんうんうん
うん、いやでもそうね、阪神も中日もね、まあ、ご縁がありますからね、
うん、
いやそうね、こう追悼試合ってね、こう、まあ、自分的にまあ星野監督そこまでこう関わりと言ったらあれだけど、その思い出がすごい強いっていうわけじゃないけども、
うん、
やっぱりこうグッとくるものはあったよね、
うん、
鼻がツンとなる感じというか。
そうだね、やっぱりその私も現役自体は分かんないけど、
うんうんうん、
やっぱり星野監督って言ったらもうすごい切れるというかさ、
うん、そうね、
怖い
ね、すごい厳しい、うん、
うんうん、まあでも、ね、もちろんそこには愛があって、
うん
うん、やっぱりその楽天に行った時にマー君ね、
うんうんうんうん、
最後にこう日本シリーズね投げさせたとか、
あれは有名ですね、
うん、そういうこう自分の軸がぶれないというか、そりゃ投げさせんといけんじゃろうっていうところで投げさせたりとかね、うんうん、そういう愛もあった 方だなっていうイメージはありますね、
うん、なんかすごい情が深いというか、
うん、
まあ、厳しさもねやっぱ、まあ、すごいさなんかこう理不尽に怒るってわけじゃないよね、
うん、
選手を思ってのすごいすごい厳しさというか、
うん、
があった監督だなっていうイメージがすごいある
んで、ね、なんかチームプレーコープレーとかで結構ベンチでねこう椅子蹴ったりみたいな、今やっちゃダメだろって
今やったら速攻にですよ、
うん、もうパワハラだよとか言われちゃうかもしれないけど、今時はちょっといない感じのねタイプの方でしたね。
いやでもそのまあすごく愛された方だったなっていうのをね感じましたよね、うん、この試合はね、
うん、そうね、
ということで、うん、3通もオープン戦の思い出いただきましてありがとうございます、うん、何がすごいってもう全部全然違う試合をいただいてね、
はい、それはもう何全試合とやってますからね、
ねえ、うん、あのまあ、それぞれその、まあ、マサさんはカープファン、そしてザボさんが巨人ファン、そして一番最後の、お便りくださった方が阪神とライオンズファンって言って、
うん、
こう私たちがカープファンだから結構カープに偏るかなと思ったんですけど、さまざまな球団の話をね聞くことができて、それもちょっと新鮮でしたね。
そうだね、なんかその184メガヘルツ言うてもうちらカープファンだからさ、うん、カープファンの人が聞いてくれてるのかなって思ったらさ、結構違うね球団のファンの方が聞いてくださってるっていうのを初めてこう知れましたね。
そう、なんか実感したこのお便りをいただいて、うんうんうん、ちょこちょこねこう他の球団のファンの方たちからもやっぱりお便りはいただくんですけど、
うん、
どうしてもこうカープ寄りにはなるじゃない、こうパーソナリティ2人がカープファンだからさ、
まあ、カープの話をしちゃうからね、
うんうん、でもこうやってさとアップの話に寄ってしまってもこうやって楽しく聞いていただいてるんだなっていうのもねこう、うん、嬉しく思っております。本当にありがとうございます、
うん、ありがとうございます、はい、まあ、引き続きですね3月中はオープン戦の思い出というテーマでメールレターを募集しようかなと思っておりますので、もちろんこの今からねまだオープン戦続きますから、これ行ってきたよみたいなのでも構いませんし、過去の何年前とか小学校の時に見たこの試合ですごいファンになったんですとかね、あの時あの球場行って食べたあれが美味しかったなとかですね、ああいう思い出をぜひ私たちに教えていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
野球協カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組1844メガヘルツ、
プロアマ問わず観戦記、成績、セイバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。
はい、ということで今回はメールテーマオープン戦の思い出3通お便り読ませていただきました。いかがでしたでしょうか。
もう三者三様でしたね。
もうそれぞれ全然こう対戦相手も違くてね、
うん、
思い出も全然違う形でこういろんな新鮮なねことが聞けたなと思いますね、
うんうんうん、
はい、いやでも本当ね、こういう人のなんていうの野球に関する思い出とかさそういう話がね楽しくてしゃあないね、
うん、いいね、
うん、いいよね。自分たちとやっぱり考え方はみんなそれぞれ違うからさ、
うん、
楽しみ方もね、
うん、
違うから、
うん、
こうまあ今回結構試合の中での話が結構多かったんですけど、
うんうん、
まあ、それこそ、ね、さっきこのちゃんが言ったみたいにこれ食べて美味しかったんですよっていう話でもね全然大丈夫なので、うん
ね、
ぜひぜひ送っていただければ、ちょっとお腹を空かせながらリサーチをすると思うので、
そうね結構地方球場とかもあるからさ、
うん、確かに確かに、
その後の観光が良かったとかいう話でもね、うん、全然いいよね。
そうそう、うん、観光の話もめっちゃ聞きたいね、
うん、ここ行こうってなるから、
うん、そうそうそうそうそう、やっぱ野球の予定にさこう旅行も組み込まれていくわけだから、
うんうん、
こう、まあ、例えばその野球行く前にとかね、
野球の、うん、野球のついでだから
そうそうそうそう、野球のついでだから旅行は、うん、野球のために遠征しますからね、はい、野球民はね、
はい、
はい、私たちも遠征できたらいいですね
はい、
はい、 ということで引き続き3月はメールテーマオープン戦の思い出でお便り募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、は
い、いろんな球団のファンの方から募集しておりますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、来週一応13日が配信の予定だったんですが、うん、諸事情により、うん、翌日14日月曜日の12時にアップが遅れる予定ですので、ご了承ください。お願いいたします。
待てども待てども配信されないなって思わないでね。
思わないで。次の日なんで、うん。
はい。
24時間待っちゃうことになるので
。はい。
はい。ちょっとね、ツイートが遅れるかもしれないんですけど、ぜひぜひ、ポッドキャストの方の通知をつけていただいて、あ、アップされたって聞いていただければなと思いますので。
あと、スタンド FM でもね、アップしますので、うん、ぜひこちらもフォローお願いします。
はい、お願いいたします。ぜひね、お昼休みの時間、ちょっと、お弁当とともに聞いていただければと思いますので、ね、うん、よろしくお願いいたします。1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。 Twitter のアカウント @1844MHz もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加をお願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHZ で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄からチェックお願いします。ということで次回は月曜日ですね。
はい、
14日月曜日にアップ予定ですので、そちらお楽しみにしていてください。ということで、お相手はパーソナリティの小夏と
マピでした。1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りしました。